研ぎ澄まして。
いけるかな、どうかな。ラジオで触る話、今日は3時間にわたってチャレンジしております。触ってハッピーのテーマ、この時間は触覚、触る感覚を研究してらっしゃる中谷正史さんをお招きいたしました。おはようございます。
おはようございます。
ようこそお越しくださいました。
お招きいただきありがとうございます。
こちらこそ、だいぶ緊張しながらこの時間を迎えております。
本当ですか。
はい、私全くわからないです触る感覚をこう研究して、
はい、
触ってないのに触ってるような感じができるんですよね。
できます
とかいうことも研究してらっしゃるんですよね。
そうですね。そして、はい、そういった触った感覚がどうやって、まあ、心に、はい、働きかけるのか、はい、そういったところまで今研究をしています。
すごい。なんでそういう研究をされる方になられたんですか。
もともとはその、はい、運動科学ですとかその体育に興味があって、は
い、あ、そうですか。体を動かすこと。
そうですね、はいはいはい、私は早く走るための研究をやりたいなと思ってたんですけれど。
へー、それならものすごく分かりやすいんですけどね
そこからこう触覚にだんだんこうシフトしていって、はい、指先の感覚の研究に近づいてきました。
だんだんこう狭まっていったわけですね、その動きの中でも。
そうですね。
ポイントがもう定まっていって、
こう指先の方に近づいていって。
はー、まあ、今指先の感覚っていうのは、まあ、指先はものすごく使ってる気はするんですけど、現代においては、はいはい、ただその触ってる感覚として使ってるかっていうと、
そうですよね、
違いますよね。
スマートフォンも、はい、まあ、親指だったり人差し指で、
まあ、触ってるけど
打つことはあるけれど、はい、まあ、そこの触覚フィードバックっていうのは、うん、まあ、そこまで、まあ、通知は感じてると思うんですけれど、はい、そこでどんな触り心地がするかですとか、
うんうん、
この触り心地、うん、何を意味してるんだろうというところまでは、はいはいはい、まだ興味が湧かないかなとは思う。
そうですね。なんか触れば OK っていうちょっとざっくりしたものになってる気はしますよね。
そうですね。
まあ
触って、あ、今携帯のバイブレーションが鳴ったのでメール来たなとか、
はいはい、
あ、今電話が鳴ってるっていう通知には使ってると思うんですけれど、うん、
はい、
そのメールの内容がいい内容なのか悪い内容なのかっていうところまでは、うん、はい、触覚では分からないので、
まあ、もちろんそうですね、
見ないといけないと。
はいはいはい。その、まあ、だんだんね、触るということが簡単になったり、触るちょっと触るだけでいろんなことができるようになっている時代ではあるんですけど、はい、まあ、前半番組の導入の部分で実はその現代のあり方のせいで、まあ、子どもの握力が下がっているとか、ね、そういうデータもあるよと。やっぱ触らなきゃダメですよね。
なんか何か触る
、はい、
まあ、触るっていうのは運動することでもあるので、
確かに、はい、
何か触ることによって、まあ、運動が喚起されると、
うん、
で、
はい、
運動が喚起されると、まあ、体を動かすのでちょっと気分も良くなると。で触りながら、あ、なんかこれ面白いなっていうその好奇心も生まれてくると。
はい、はいはいはい、
そうどんどんまた触るようになりますよね、
はい、
そういうなんか探求心みたいなものも、まあ、実は醸成されてるではないかと。なので運動することで気分良くなる、
はい、
そして触ることで好奇心も、
はい、
喚起することができる。
なるほど。その触るっていうことが我々に与えてくれてるきっかけがたくさんあるってことですね。
そうだと思いますね。
実は
そういったものをもっともっと、うんうんうん、すくい上げることができれば面白いなと思って今研究を続けています、
は
い、
なるほど。でも触らなくても触った感覚が得られるものも作る、
も作ってきています。
面白い。
で、日本は触覚のに興味の持つ研究者が、はい、まあ、不思議と多くてですね。
へー、そうなんだ。
やはり匠の技に対して興味のある方も多いですし、その職人が持っている、
はい、
なんとも言えない、
はい、
不思議な
手感覚ね、
はい、手感覚をできるだけそのすくい上げようっていう、まあ、研究の興味というのは多いのだと思います。
なるほど。確かにその職人さんが言う、こう数字とかでは言えないんだけど手で触って分かる、なんとかとか言いますよね。
言いますよね。
温度とか厚みとか大きさとかが、
はい、
感覚を要はその科学的にというかちゃんと物体化しようとしてらっしゃるってことですか。
解き明かして、で、まあ、僕たちも分かるようにしたい。いわゆる職人がニヤッと笑いながら、はい、いやこれ分かるでしょって、いや全然分かんないです僕には。
ですよね、
っていう感覚を、まあ、できるだけ理解したいなっていうのが、はい、研究の 発端になっています。
なるほどね。今こうやってお話ししている触る感覚ってやっぱ手で指で触る感覚のお話をしていると思うんですけど、
基本的にはそうです
ね。そうですよね。ただ人間の体って例えば足で触るとか、はい、こう肘でこう触るとかいろんな場所がありますよね。
ありますよね。
これ感覚としては触るというカテゴリーの中に、大きなジャンルの中に別々のカテゴリー分けがあるんですか？
指先が感度が高いと、はい、で次に感度が高いのが唇とか舌とか、
はい、
いわゆるその人間の体を守る部分、はいはいはい、食べ物を食べるので、そういった部分に対しては研究というのは、多くはされてるんですけれど、はい、いわゆるその触覚というと、皮膚 の、はい、指先の感覚に加えて、
はい、
力触覚っていうんですが、
力触覚、力ですか？
力ですね、はいはい、重さの感覚ですとか、
うんうんうん、
体をどれくらい動かしたかっていう感覚ですとか、
はいはい、
そういった感覚に関しても研究はされていると。
は
で、いわゆるその 体の、 その他の部位に関しては、例えば布の研究はその服の着心地の研究になりますし、足になると例えばその靴、
はい、
走りやすい靴ですとか転びにくい靴の話にもなると思いますし、
はい、
あとシェービングクリームもそうですし、
はい、あ、お肌か顔とかね、
そうですね、
はいはいはい、
顔は結構敏感なので、
うんうんうん、
シェービングクリームが心地よいですとか、化粧品も、
はい、
まさに玉川さんがこう、つけていらっしゃる化粧水ですとか、はいはいはい、乳液が心地いいから、うん、その化粧品を続けていけると、
うん、
そういったところで顔、
体
足といったところ、各部位で、はい、各企業さんがいろいろな触覚の研究を続けている。
別物なんですかね、ある意味
感覚としては同じなんですけれども、
はい、
やっぱり専門性があるので、
そうか、
それを全て一人の研究者がやってるっていうわけではなくて、各部位に今特化して、研究は進んでいる ところだと思います。
それぞれの、触り心地と か触覚から得るその気持ちよさだったり、なんかいろんなものがこう影響する脳の部分とか、なんか そういうのも場所が違ったりするんですかね。
心地よい触感と、うんうんうん、いわゆるその触っていて、
うんうんうん、
これが硬いな、柔らかいなとか、
はいはいはいはい、
細かいな、粗いなっていう感覚の、うん、は実は違っていて、
違うんだ。
心地よいっていう感覚はまた、はい、脳の頭皮質という特別な、はい、領域に
行くんだ。
行きます。
はいはいはい、そこに何かを与えるわけですね。
そうですね、
はいはいはい、
特にゆっくり毛の生えてる部分をゆっくり、はい、撫でてあげると
動物とか
心地いいですよね。
はい、気持ちいいです。
で、そういった撫でられた感覚っていうのが特にその心に訴えかけてくるような、心地よい快適な、触感として、処理されてるというふうに、はいはいはい、研究知見では知られています。
なるほど。つまり癒しっていう言葉で使われたりとか、そういうものにつながっていく場所、ね、
そうですね、
ですよね、きっとね。
子供で言えば、そういった触られ方、そういった愛着、親と子の愛着にもなりますし、
はいはい
はい、大人でしたら、そういった、触り方、触られ方をすると、リラックスするといったこともありますし、愛情表現にもなってくると思います。
頭よしよし好きな人とかはもうそこに直結してるんでしょうね。
やっぱり頭よしよしもものすごく早く撫でられると、
はい、よしよしよしよしよしってやられるのと、
ゆっくり撫でられるのでは、心の落ち着き方って違うと思うんですよね。
確かに。
両方ね、意味としては違うので、いろんな触り方をするっていうのは実際に面白いことだと思うんですけれど、
その触ってる本人もそうですし、触られている方もそうですし、これもし万が一ですよ、
はい、
この触るっていう感覚がなくなったら人間ってどうなるんですかね。
なくなる、日常生活でなくなる、いい例っていうのは、例えば、歯医者さんに行って、歯を抜かないといけない、
麻酔、
親知らずを抜かないといけないといった時に、麻酔しますよね、
はい、
そうすると、抜いた後はどうしても物が噛めなくなったり、噛んでも実感がない、
ないない
全く美味しく感じられないっていったことはあると思うんですね、
はい、
そうすると、ちょっと人生味気なく感じてしまいますよね、その瞬間も、
ものすごくストレスですよね、あれもね、
なりますよね、
はい、
やっぱ噛み心地ってその時は重要なんだなって、気づく 場面だと思います、はい、あとは、まあ、僕はあの足を骨折したことがあるんですけれど、はいはい、その時に、まあ、右足だったので、まあ、右足に麻酔をしたんですね、
はい、
そうするとあの足がくっついてるのは目で見てわかるんですけど、
はい、
その足が自分のものとはわからなくなってしまって、うんうん、なんか柔らかい不思議なものがくっついてると、なのでちょっとまあある種不思議ある種不気味な感覚として、まあ、触覚のない状況っていうのはあるんだなと。
なるほどね、まあ、それが日常生活において体験することのできる触覚のなさ、
なさ、あとはまあ足しびれた時、
はいはいはいはい、あれね
立てないですよね
立てないですね。じゃあその運動につながってんですね。
そうだと思います。
完全にその感覚は。じゃあその触るということについてのいろんな疑問も、まあ、リスナーの方も含めてなんですがあるので、今日は後半の時間を使ってもう少し教えてください。
お願いします。
触ってハッピー、今週のハピリー、この時間は触覚研究者中谷正史さんを招きしております。中谷さん、
はい、
触るということについて、まあ、すごく大事なことだなというのは分かりました。まずね、
お伝えできてよかったです
で、その、まあ、この感覚がなくなるというのは非常に怖いなと。
そうですね。
いうのも最後の話から、前半のね最後の話から出てきました、はいはい、でちょっと触るということに対していろんな疑問があるんですけど、
はい、
例えばですよ、
はい、
まあ、触るっておんおん、ね、自分の触るっていう感覚は自分でよく分かってるじゃないですか、
はい、
で自分のくすぐったいとことか、
あ、ツボみたい、
知ってるじゃないですか。
知ってます、ね、
そこやめてよ、触られたらくすぐったいんだからって、
来るからみたいな。
そうそうそうそうそう。自分でくすぐってもくすぐったくないですよね。
全然くすぐったくないですよ、
ね、あれなんですか。あれも触るの感覚で、 なんでその人が触ったらくすぐったいのに自分が触ってもくすぐったくないわ、あれは何ですか。
やっぱり予想できないっていうところがすごく重要だと思っていて。
そうなんだ。
自分でこう触ると、
はい、
あ、ここに触覚来るなって予想してますよね
自分まず触るよっていう伝達がありますもんね。
自分で触りに行ってるので、
はいはいはい、
あのその関係が分かっているので、はい、その触ったことに対して、うん、まあ、ある種鈍感でいられるんだと思うんですよ。
あ、
でも最近の人多いと思うんですけど、はい、あのなんか体ブルッとすると、あ、携帯鳴ったかなみたいな。
あ、なる、はい、
あれなんか名前ついてるんですよ。
何ですか。
あのファントム心臓症候群って言われていて。
ファントム振動症候群、
はい、
はい、
あの要するになんかちょっと体が震えたかなって感じると、
はい、
普段体震えることあんまないじゃないですか、
はい、
で体に何か虫がつくことってあんまないので、
はい、
もしなんかそういった振動があるとしたら、うん、あ、携帯だろうって僕たちはなんとなく予測しちゃってるんですよね。
もうデータがそれがあるから体の中に
学習しちゃって、
はいはいはい、
なので携帯電話なかった20年ぐらい前は、うん、まあ、ポケベルはあったかもしれないですけど、
はいはいはいはい、
あの
ブルッて体がなっても
それは起きなかったはずなんですね。
そうか。
最近ではもうね、皆さん携帯
見ますよね
見ますよね、あれなったかなみたいな。
そうそうそうそう、そうか。じゃあ触るって感覚は直接こうやって触ってるけど、触ってる感覚だけじゃない何かとくっついてるってことですよね。
くっついてると思いますね。
つまりはその見て触ってるだったり、聞きながら触ってるだったり、
はい、
それが全て
なんかうまくくっついてると。でうまくくっついてるからこそ、
はいはいはい、
今何が起きてるかっていうのが分かると。
なるほど。
でそういった仕組みをうまくあの使うと、うんうん、まあ、触り心地を再現することもできるようになってくる。
触り心地を再現、
はい、
はい、なんか分かるようで分かんないです。
分かるようで分からない、
はい、
まあ、今バーチャルリアリティ技術がどんどん発展してきていて、
はいはいはい、
まあ、ヘッドマウントディスプレイっていう、
はい、
あの
視覚 VR のゲームのやつとかでかぶってるやつですね。
かぶってるのありますね、はいはい、であの中でこういろいろバーチャル世界に触ってたりするんですけれど、
うんうんうん、
まあ、その時に何も返ってこないと、うん、なんとなく空をつかむというか、
はい、
実感がない感じがありますよね、
はい、
そういった時にちょっと指先が振動したりとか、
はい、
あの何か触った感覚が起きたりすると、あ、この世界の中に僕はいるんだっていう感覚が、まあ、腑に落ちるというか、
はい、
その実体験として分かるようになると。
で、そっか。
そういった触覚技術が今どんどんどんどん進化して、あの皆さん あのご家庭に広まるようになってきました。
中谷さん、
はい、
ありがとうございます。
いい、
今のご説明でようやく私 VR のことがほんのちょっとですけど理解できました。
おかげさま
で。あれ全く私理解できなかったんですよ、
はい、
なんでないものを触った感覚なんだと思ってたんですけど、要は触ったって自分で勝手に思ってるってことですね。
そうですね。
はあ、絵に見えてるからそれが知ってるものだから、はい、過去に触った感覚をその振動、指先が感じてる振動に勝手につないでんだ自分が。
うまく呼び起こしてるんだと思いますね。
はあ、やられてんなすごいですねその技術って。
でそれを、はい、そのまあ必ずしも一致してない、うん、あの振動でも、まあ、触ったと感じると、
はい、
でもその振動のところを、うん、もっと高解像度にしたら、はい、本当に触ってるように、はい、もっと感じられてくるんじゃないか、はい、そういう技術をあのどんどんどんどんあの今では普及させるあのされてくるようになってきました。
なんかそういうのってこう何に使うんですか。
まあ、一つは、はい、そういったバーチャル世界に触れるっていうのが一つですよね、
はい、
もう一つは例えば遠隔用の手術ロボットといった、まあ、非常に実用的なところでも使われていて、はいはいはい、まあ、遠隔手術になると、うんうん、もちろんあのロボットの先端にセンサーがついていて、
はい、
あまりあの臓器を傷つけないように、はい、まあ、力を測っていて、その、まあ、力がかかったら、まあ、
はい、
引いてしまってあの余計に切ってしまわないということの安全装置にもなってるんですが、
は
い、
なるほど。
そこに触覚フィードバックが加わると、はい、あ、ここまでいっちゃいけないなっていうことが、まあ、はい、術者にも、まあ、伝えることができると、
うんうんうんうん、
まあ、その他あの今では、まあ、テレイグジスタンス技術というあの研究、まあ、東京大学 の先生が、はい、まあ、研究されてるんですが、はい、いわゆる遠くにあるものの、まあ、触感というものを手元で、まあ、感じられるようになることで、
はい、
あのまあ、危険なところに自分が行かなくても、まあ、作業ができるようにもなりますし、
なるほどなるほど、
未来には、まあ、例えば宇宙ステーションとか、うん、あの月に行った時の、まあ、感覚っていったものが地球上にいても、まあ、感じられるようになるかもしれません。
ちょっとなんか経験してみたい。そういうの触ってないのに触ってるみたいに思うっていうのを経験してみたいです。
ですよね、
はい、してみたいしてみたい。なんかそういうのを今日スタジオに持ってきてくださってるって聞いたんですけど、
はい、
それは何ですか。
これあのテクタイルツールキットと言いまして、
かっこいい、テクタイルツールキット、
はいはい、ぜひあのちょっと体験していただきたいんですが、はい、今ここにはあの
テクタイルツールキット名前めっちゃおしゃれなんですけど、目の前にあの紙コップなんですけどこれはどういうことですか。
あの非常にローテクに見える、はい、あの触覚ディスプレイなんですけれど、
なんかそれこそ糸電話的なものですよね。
まさに触覚の糸電話になっています。
あ、そうなの。あ、なんかついて、はい、
今あの紙コップの下には、はい、まあ、あるあの
装置がついてます、
はい、ついていて、で、はい、僕の手元にの方にも紙コップがあります、
はい、なんかつながってますね。
つながってます、
はい、
で、こちらの僕の紙コップに、はい、あのこれから砂を入れるので、
はい、
あの何が起きるかちょっとそので
持ってればいいんですか、
はい、
はいはいはい、
玉川さんの紙コップを持っていただいて体験してみてください、はい、じゃあこれから入れますね、
はい、
いきます。
おー、入ってる入ってる入ってる入ってる、入ってない、入ってるダバダバ、気持ち悪いです。
入ってないですよね。
気持ち悪い、だって入ってない。いやでも入ってる、入ってる、いやない。何、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。
あとビー玉をちょっと入れてみたいと思います、
はいはい、入って、はい、ない。ちょっと待って、
今
回してる回してる、私も手回しちゃった、ないのに、ない、いや、ある、いや、ない。分かんない。何これ、混乱する、面白い。
このテクタイルツールキットでは、
わわわわ、
このここ僕の手元にある紙コップにはマイクロフォンがついていて、
はいはい、
音をあの記録しています。
音なんだ、
はい、でこの音を、はい、玉川さんの手元では、
はい、
あの音プラス触覚振動で、
はい、
返しています。で先ほどお話ししましたように、その音と振動が一致していると、
はいはい、
まさにあのここに例えば、まあ、砂が入ってくるような感覚ですとか、
はいはい、
ビー玉があの転がっているような感覚っていうものを、まあ、再現することができる。
なるほど、知ってる音だからその音は分かってんだけど、
はい、
触覚がないと完全なこう再現ができないわけだ。
そうですね。
なんだっけ、あの砂の感覚ってなんだっけみたいな、それをこのテクタイルツールキットの振動が補ってくれてんだ。
補ってくれて、
は
そうすると今感じてるものが信じられますよね、
うん、信じるっていうかないのが変。すっごいあるはずに感じてるのにない。そっちが変なぐらい完全に今砂が入ってたし、完全にビー玉が転がってましたよ。
転がってましたよね、
私の手の中の紙コップで。でもない。いやーすごい中谷さんすごい人ですね。
いえ、これはテクタイルというチームで作っていて、慶応大学の南澤先生ですとか加計先生、はい、あとアーティストの三原さんと一緒に作った、はい、プロジェクトだったんですけれど、
はこういうものを例えば子どもたちが体験したりとかもするんですか？
そうですね、日本科学未来館で展示している時期もあったんですけれど、やはり実際に物が入ってないのに入ってきた感覚になるので、うん、子供あれおかしくない、あれ入ってないのに入ってる、うん、っていう、今まさに玉川さんが、
私多分子供と同じ感じで今いてましたよね。
ですね、です
こういう感じだ。
で、まあ、触覚は当然のことだと皆さん思ってるの で、はい、
そうです。
それがやってくると必ず入ってるでしょうと、
うん、
なのに入ってない、なんかその不思議さみたいなところっていうのを、うんうん、まあ、このテクタイルツールキットではその浮き上がらせることができるんだと思います。
なるほど、これも完全にアクティビティとして私楽しんでますけど、この、ね、テクタイルツールキットを試させていただく前に伺ったそのこういった技術が何に今後役立っていくのかっていうのを聞くと、ものすごく大事な研究なんだなっていうのが分かりますね。
そうですね、エンターテインメントで、うん、だけではなくて、まあ、医療ですとか、
そうですね、
まあ、今後遠くに、なかなか直接会えない方と、
はい、
まあ、遠隔でハグをしたり、まあ、握手をしたり、
そっか、
まあ、そうすると、まあ、触覚だけではなくて、
うん、
どこかその温かいこの心のひだみたいなところまで、はい、まあ、伝えることができるだろうと。
そう
ですね、触覚は言葉で伝えられないことも伝えることができる、はいはいはい、例えば温度の感覚はすごく重要だと思ってくるので、そうですね、うん、そういったものまで伝えられるようになってくると、はいはい、おそらく心に通じるような感覚を、うん、こういった技術で伝えることができるんじゃないかと考えています。
なるほどね、一番最初の冒頭でお話しいただいたその感覚だ、気持ちのところっていうところに実はつながるように、
つながるんではないか。
はあ、幅広いところまですごくこうつながっていく技術なんですね。
そうだと思いますね。
いや、今後もぜひ我々の生活や気持ちが豊かになる研究を中谷さん
続けていきたい、
よろしくお願いします。実は、今日伺ったような話がですねたくさん出てきます。中谷さんのご本もあるんですけれども、例えば食楽でいいんですかね、
食楽です、
食楽入門、触って楽しむですね、入門、朝日出版社から出ていたり、これ表紙の裏側にフィッシュボーン錯覚っていうのがあるんですけど、これはぜひ皆さん何なんだろう調べて実際に本屋さんで触ってみていただきたいと思います。
これ物理的に触らないとどういう錯覚なのかわからないっていったところが、うん、まあ、触覚のいいところではありますので、ね、
面白い、ぜひ皆さんも体感してみてください。この時間は触覚研究者中谷正史さんをお招きしました。中谷さん本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。